こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
それではグローバルママカフェ始めていきます。今日は3人でお送りします。では自己紹介から、私はフランスで活動してます、諸岡かなです。子供が3人おります。10歳、8歳、4歳の女の子3人です。よろしくお願いします。
福岡県で活動しております中野真理子です。以前マレーシアで今息子が9歳な息子がいるんですけれども、幼少期にマレーシアで子育てしてました。よろしくお願いします。
オーストラリアのシドニーのナホです。子供が8歳6歳の男の子と1歳の女の子がいます。よろしくお願いします。
その講座の魅力をちょっとティーチャー3人で話して言葉にできたらなと思っております。
そう、なんかやっぱ普段日常でね、わちゃわちゃしてると、愛とか知ったこっちゃなみたい
な。私なんとなく愛はもうあるって思い込んでるから、何してもいいと思ってもないけど、思っちゃいがちなとこもあります、
ね。そうだね、それアドバンスの中にもあるけど、やっぱ愛に甘えちゃって、なんか本当にちょっと怠けちゃうじゃないけど、本当にこう抑えなきゃいけないところをちょっとこうなんかゆるーくしちゃうみたいなところってあったりとかすると思う。だからそれが信頼につながると思うけど、
そうそう、もうね、そう、愛に甘えないでこう、信頼っていう方に目を向けるっていうのも示唆してくれてるのはすごい、いいですよね。でそれが愛につながっていくんですもんね。
愛ってすごい都合がいい、よくも使えちゃったりするから、なんかその本そこを考え続けたいよねっていうとこだよね、
愛とは何かっていうね。でもなんかね、そこを大きく考えてるのとなんか、答えがなくて疲れそうだから、まず見える、
ちょっと大きすぎるの、大きすぎる、そうそうそう、愛って言うと一言で愛って言っても、
まず信頼に目を向けてみるとか、相手との間に目を向けるっていう、そうですね。マリコさんどうですか、持ってきてくれた。
私もそうですね、ナホさんと被るところがあって、やっぱり最後の方の、やっぱり信頼関係っていうことに、を改めて考えさせられましたね。その、やっぱり信頼に、私の場合はなんかこう、もう親子だから信頼して当たり前でしょみたいなのことをね、もう無条件で信頼し合えるって思ってたから、よくよく考えたらそうよね、そのなんかやっぱり信頼の積み重ねて、親子の間、親子だけじゃなくて、例えば自分の夫と対夫とか、自分の親とか義理両親とかも積み重ねていくことが大切なんだよなってことに気づかされて、それはもう愛と同様にね、もともとあるものでもなく積み重ねていくところで成り立つものなんだっていうことを改めて気づかされて、その上で、そう、その最初に、今日最初にマザーズを受けるきっかけとなった、どこまで管理、子供をそうやってそのなんか管理って言ったらあれですね、どこまでその子供に、例えばその社会的なしつけとか、慣習とか、その 社会で生きていく上で必要なことを教えつつも、その子どもの意思みたいなのを尊重していくかところは見えてきた気がする、うん、そこは信頼関係があってからこそ、私もこうやって伝えることができるし、子どもも受け入れてくれるだなって思った。
そうですよね。なんか信頼関係がないままいくと、やって当然とか、なんかその手前もそうですけど、手前の方、家族だから当然みたいなのも、こうあって当然って思ってると、なんでやってくんないのみたいな、なんで分かってくんないのみたいな、ここに行っちゃって、でその上で子供に、そのまんま子供にこう、例えば世間の常識とかのこういうもんでしょうみたいな、それを求めて行っちゃいがちですよね、と。最初のベースがないと、うん、あでもその子供にどこまで教えるかってまだまだすっごい難しい、
うん、難しいね。本当に大きくなればなるほど難しくなってくる、うん、
考える指針は、うん、本当ついて、うん、それこそ悩む方向が明確になった気はします。なんかそこにちょっと多分私も被るんですけど、 今思いついた言葉は、あのテキストの中で印象的な言葉は、非効率的な時間をいかに子どもと楽しむかっていう言葉で、うん、なんかやっぱり私最初のきっかけに戻りますけど、時間通りに動かしたいみたいなのがすごいあるらしく、自分の癖としてこういう風にしてって言ってるじゃんみたいなところは基本的にはちょっと変わってないんですけど、でもそうですね、いかに子供と楽しむかに目を向けると、何があるんだろうきっと信頼関係とか、そうですね、ここで多分信頼関係を構築するんですよね、うん、でその上でさっきマリコさんが言ってたように、自分の期待とかこういう風にした方が、まあ、社会的にこうだよとか、なんかこう自分の教訓とかを伝えていくっていう作業も入ってくるのかなと今思いました安心の土台みたいなところですか ね、あなたはあなたでいいと伝える時間、
そう非効率をね、非効率もね、なんかやっぱり私去年からね、あの働き始めて、うん、やっぱりここの非効率を楽しむってところをすごく習ってよかった、マザーズ習ってよかったなって思ったのが、やっぱり家にいる時間っていうか、子供と接する時間がまずやっぱり以前に比べてぐっと少なくなるんですけど、そこに罪悪感を感じなくなった、うん、まだね罪悪感を感じる部分もあるんですけど、例えばほんの昨日なんかもほんの夕ご飯のあと5分10分ぐらい、子供がちょっとなんかポケモンの折り紙折りたいって言って、うんうん、一緒に付き合っても久しぶりに
折り紙今みたいなやつね今
そうあの動画を見ながらね、これを折りたいんだと言うから、あいいよって言って一緒にこう折って顔を描いて、あなんかそしたらなんかすごく満足そうな顔して息子が、ママありがとう、ママ絵が上手だからね、この目の部分はママに頼みたかったって言われて、もうそれだけでなんか時間じゃないんだなっていう風に実感しましたね。
それを頼みたかったって思ってる時点でもうなんか親と一緒にいますもんね。なんかマリコさんのこと考えてますもんね。
うん、
ジーン。
ジーンって余韻に浸って。
ゃあちょっとあと 1,2 個聞きたいんですけど、エクササイズもあるじゃないですか、考えるやつで、そのあ、なほさんありがとうございます、また話しましょう、
失礼
これ、うん、ごめんなさい、エクササイズがあるのってやっぱこのコーチングっぽさもここで出るし、コーチングっていうものを体感できるポイントだし、
うんうん、
マザーズコーチング、ペアレンツコーチングの良さでもあるかな、うん、なんか講座っていうと聞くだけだったりするけど、エクササイズあることでこう自分ごとにできたりとか、
うんうん、
きっと練習っていう意味もあるんですけど、エクササイズだから、
うんうんうん、
でも考える練習、あ、そうだね、考える練習になったり、自分で考える、あ、自分で考えなきゃいけないんだって分からされたりするポイントかなと思うんですけど、
うんう
ん、なんかこのエクササイズ印象的だったなみたいなのあります？
うん、後半のアドバンスの、ね、根っこの成長を妨げないコミュニケーションのエクササイズはめっちゃ影響良かったかな。この子供によって事例が全然違うじゃないですか、やっぱり。あと年代によって、その幼少期とか幼稚園の時と違って、また小学生になって、ね、これからうちの息子も中学高校と上がっていくわけで、
悩み尽きないですよね。
ね、悩み尽きないですよね。その時にやっぱり冒頭でもかなさんが言った通り、その、うん、自分の考えを大切にしたい部分、自分はこういうことを大切にしたいんだっていうことを明確にしてくれるエクササイズだと
思う。ああ、なるほど。そ
っか、軸みたいな、なんか、うん
ね、答え、エクササイズとか、それこそ人それぞれの答えが出てくるんですよね。そっか、私この講座受けた時やっぱり正解を探してて、エクササイズの中でも
一生懸命探してた。
まあね、あの、そのあのテキストの中でこう押さえるポイントみたいなのを伝えて受け、ごめんなさいね、ティーチャーだったら伝えていく部分もあるから、まあ、それを踏まえて考えるんですけど、それを踏まえるとどうなるんだみたいなことばっかり考えてたなって今なりこさんの話聞いて思っちゃった確かに人それぞれここに価値観も出ますよね。これは大事にしたいんだけど、でも子どもとの信頼関係っていう面に目を向けたら、ちょっとこの部分だけは妥協できる、妥協って言ったらいいですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと一歩引いて客観的に見てみようかなみたいな、
うん、
あ、客観視できるのかもしれないしね、うんうん、なんかね、まあ、一個事例あげていいのかな、一個ぐらいか、うんご飯いらない、お菓子食べた、あ、お菓子食べたい、
うんうん、
っていうエクササイズ、私もすごい印象的で、なぜならあるある、あるあるじゃないですか、
あるあるね、あるある
ダメに決まっちゃうでしょって言ってもいいんじゃないみたいなぐらいのあるあるさだから、こういうのをでも改めて、うん、いろいろ学んで、じゃあ信頼っていうものに目を向けるとどう言葉が変わっていくかみたいな、こう、ね、面白いなと思って、うん、めっちゃ印象的
な、エクササイズでもう一つ私が得られたものを話すと、うんうん、やっぱここでやっぱり視点の数をの多さみたいなのがいっぱいあるんですかなっていうふうに思って、視野が広くなるというか、
うん、
あのね、ティーチャーさんと話して、まあ、なんかこういうふうに考えてる人もいるんですよとか聞くと、ああそうなんだと思って、なんか自分だけってこう考えてた世界が、 いかに視野が狭かったかとかそのあとはその受け入れる余地みたいなのがちょっと出てくる
確かにこれしかないと思ってる状態と、うんうんうん、ティーチャーさんの、ね、講座だとティーチャーさんの意見も聞けるしティーチャーさんがこう、うん、今までね、うん、見聞きした、まあ、細かく人の名前とかは出ないけど同じ例もねあるよっていう情報提供してもらえるのも価値ですよねきっと ね魅力ですよね。
私はまだグループでは開講したことなくてグループで開講したのとそれもそれでねすごくいろんな視点が見えて、
うんうん、そうね。でも自分子供と対話できる自分を作っておくっていうのが前提 でそこでやっぱさっきの非効率な時間をどう子供楽しむかみたいな、うん、でなると毎回きっと返答は一貫してるんだけど違う答えだったりしますよね。
ね。
できてるかな。ちょっと心配になってきたな。
いやでもそのできてるかなって思えるようになったのもやっぱりマザーズで受講したからって。前は多分受講する前はできてるかなっていうふうにもう思わなかったというか。
うんああできてないんじゃないかっていうなんかとか、うん、あもうこうあるべきだからそれができない自分ダメみたいなそういうことですか、
うん、あそう、うん、もうそっちの方に考えがちで、うん、あそれで結局私はなんてダメな母親なんだみたいな思ってしまう、
うん、あるあるう
ん罪悪感罪悪感たっぷりの、うん
罪悪感なしに
懺悔会みたいなじゃなんか反省会とかでじゃあ次はもっとこうしようってい こう建設的な考え方になったのもそうやってマザーズを受けてから
なるほど懺悔会から反省会み
たいな懺悔会からちゃんとその反省会になった
、うん、そうね次にどうするっていうところに意識を
向ける
方法も知れますよね。本当にないとやってらんない。
やってらんない。
どうだわ。確かに振り返る機会、態度は、得られましたね。本当ですね。ありがとうございます。
結構ありがとうございます。
やっぱ人とそして。ちょっと戻るけど人と話すって大事ですよね。
大事ですよね。こうやって言語化して伝え合うって、うんうん、
自分が考えてなかった魅力いっぱい出てきた。
ね、そして共感する部分も多かったから、あ、よかった私だけじゃなかったとか。
ね、私だけじゃ。ない、なんかね、本当子育ても一緒だなと思って今私だけじゃないなんかあるあるな事情と元のこうやり取りとか、うんうん、悩みとかで溢れてるじゃないですか、
はいはい、
でも答えはそれぞれ自分で
それぞれ、
うん、持ってよいっていういいですね。なんか共感しつつそれぞれ答えがある、
うん、答えがあること、うん受け入れる、
うん、それに答えがあることも受け入れる、うん、いいですね。なんかぜひちょっとこれを聞いて何それ、うん、って何それ面白そうとかなんか私も気になるっていう方各地のティーチャーにお声をおかけください。
うんね、心がポカポカするマザーズコーチング、
うん、本当ですね。ポカポカポカポカに
まあ、もやもやもするんですけどね、終わった後ね、
もやもやもするけどポカポカにする。
絶対後々ポカポカになることは保証します。
うん、保証します。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあこの辺で、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方はぜひ配信登録をお願いします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、子育てや海外在住のテーマで様々な座談会やオンラインでのイベントを開催しています。イベントのスケジュールはマザーズコーチングスクールインターナショナルの Facebook ページでお知らせします。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それでは See you next time!